それでは通告に従いまして、4点について質問をさせていただきます。まず1点目、耕作放棄地の再生について質問をいたします。少子高齢化が急速に進み、本市の基幹産業の農業においては従事者の高齢化に加え、後継者不足で耕作放棄地が年々増加している状況であります。農地の貸し出しや売却を希望される所有者は自分の知り合いに声をかけるぐらいしか相手を探す方法はなく、困っておられるのが現状であります。一方、農地を探しておられる新規就農者においては、条件に合う農地の所在や必要経費といった情報を得る手段がないため、農地の賃貸や売買がうまく成立できないのが現状でもあります。このままの状況では、今後、ますます耕作放棄地が増加していくことが懸念されます。農業ができなくなった人と新規に農業をやりたい人の仲介役を市が責任を持って行うべきと考えます。市で耕作放棄地の把握をされて、農地の賃貸や売買については所有者の希望もあろうかと思いますので、実態の調査、アンケート調査をされ、検索サイトを構築され、当該からの移住希望者も含めた壱岐市独自の農地の仲介システムを構築されるべきと思いますが、市長のご見解をお伺いいたします。
市山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
おはようございます。
おはようございます。
8番、市山和幸議員のご質問にお答えいたします。でまず最初に耕作放棄地の再生についてというご質問でございます。議員ご指摘のように、壱岐だけではなく全国的に農業従事者の高齢化、後継者不足による耕作放棄地、遊休農地の増加が問題となっております。そのような中で、国においては、担い手農家、これは生産組合法人、あるいは認定農業者でございますけれども、あるいは新規就農者等へ農地の集積を図ることを目的に、平成24年度、人農地プランを作成いたしました。壱岐市においても、おいては、旧12か町村単位で12のプランを策定し、農地の集積等を図っておりまして、農業委員会を通じて農地の流動化は進んでいる方でございます。しかしながら全国的には、議員がご指摘のように、いろんな問題、議員が指摘された問題等でなかなか進まない状況の中にありますことから、国におきましては平成26年度から行政が中間に入って農地の流動化を進める目的で、都道府県ごとに農地中間管理機構が設置されたところであります。本人の意向で、農地あるいは遊休地、この遊休地と申しますのは、農村地域での遊休地でございますが、農地遊休地を農地中間管理機構へ貸し付けてもよいということであれば、機構がその農地を一旦預かり、借り手を探して貸し付ける事業でございます。議員ご指摘の仲介を行政が行う内容となっております。現在の進捗状況といたしましては、農地の借り手については8月末現在8経営体の申し込みがございます。農地の出し手については、5月に実施したアンケート調査の段階では195名ほどが貸してもいいよという意向でございましたけれども、現実には現時点で5件 70R の届け出があっております。また農業委員会においては、これと別に遊休農地等の調査を実施しておりますけれども、現時点では遊休農地が143ヘクタール 程度に上る見込みであります。これら2つのリストの突合を行いまして、1つの農地リストを作成していきます。農地の借り手につきましては、農地中間管理機構のホームページで、公表するようにいたしておりますけれども、農地の貸し手については、もろもろの事情、個人情報保護法等の関係で、公表をするようにはなっておりませんけれども、対象農地につきましては、農林課窓口に、農地の名サイトを備えているところであります。そこで、借り手の方がこの所作されて、マッチングができましたら、それは告示をするということになっているところであります。
はい、市山議員。
今推進なされている、農地中間管理機構の仲介システムでは本市のように非常に劣悪な条件下にあるわけですよね。耕作地がそういった小規模農家の耕作放棄地の再生につながらないようなではと私は懸念をいたしております。交付金の支給はが目当てで加入されても、立地条件の良い場所だけに交渉が集中して、ほとんどの耕作放棄地は取り残されるのではないかと懸念をいたしております。またこの管理機構に一旦委ねられますと、10年間所有者の自由にはできないようになっているかと伺っております。交渉が成り立たない劣悪な耕作放棄地の管理を果たしてどのようになさるのでしょうか。私は足かせのない壱岐市独自の仲介システムの構築をされるべきと考えますが、もう一度市長のご見解をお伺いいたします。
はい、白川市長。
今市山議員ご指摘のようにですね、やはり、遊休農地というのは非常に耕作が困難なところが多くございます。そしてまた中間管理機構に預けるよと言ったのも、言うのも今おっしゃいますように、便利がいいところは自分が作ってですね、便利が悪いところを出すという、そういったことも考えられないことはございません。しかしながら現在、その、ちょうどリスト等の、何て言いますか、貸して借り手の申し込みの土地でございます。そういったいろんな問題をこの中間管理機構は他にもまだいっぱい抱えております。これやはりもうすでに動き出しておりますけれども、運用をする中で今議員ご指摘のことはやはり解決していかなきゃならんという気持ちでおります。
はい、議長。
はい、市山議員。
仲介システムの構築自体には私も賛成でありますが、ぜひ壱岐市のですね、実態に合った仲介システムを構築していただきますように希望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。それでは2項目目、高齢者の就労支援についてお尋ねをいたします。総務省の人口推計によりますと、2030年には人口の3人1人が6歳以上の高齢者が占めるとの推測が見込まれております。壱岐市においてはもうすでに3分の1以上の方が65歳になっておられます。これにより15歳から64歳までの生産年齢人口は徐々に減少し、2060年には総人口の 50% になる見込みであるとの統計が出ております。また壱岐市の方はこれよりも早い時期にそれが訪れるのではないかと心配をしております。またその上に年金支給開始年齢の定額部分は平成25年度に65歳に引き上げられており、報酬比例部分は平成25年度から平成37年度にかけて段階的に 引き上げられる予定になっております。このような状況の中で定年をされた方の中には一定の収入が得られる就労を希望されている方が多数おられます。ハローワーク域による本市のパートを含む月間有効求人倍率は昨年7月から今年7月まで 0.62 倍から 0.70 倍の間で推移をいたしております。長崎県全体の平均月間有効求人倍率は 0.74 倍から 0.88 倍の間で推移をいたしております。若干上昇傾向にはありますが、長崎県自体が全国では下位であり、本市は他の市町村と比較してもその中でも下位に属しております。このような状況下で就労を希望されている高齢者の方にとっては非常に厳しい状況であります。本市においては市当局から提案がありました。定年後の職員の継続雇用制度については若い人の雇用機会を与えるためにもということで議会で否決をいたしております。市の外郭団体においてもおそらく市の方に準じて定年後の継続雇用はお認めになっておられないのが現状ではないでしょうか。シルバー人材センター等での臨時的短期的な検査作業等の求人は行われておりますが、一定の収入を得られる安定的な就業を望まれている高齢者にとっては課題の解消にはならないと思います。高度の技術や能力を持っておられる高齢者を雇用していくことは域地の活性化にもつながっていくと考えます。市の部署に職業の紹介や就労相談のできる窓口を設置され、ハローワークと連携して高齢者のニーズに応えた就労支援を行うべきと考えますが、市長のご見解をお伺いいたします。
はい、白川市長。
一山和幸議員の2番目のご質問、高齢者の就労支援についてということでございます。就労に関する情報につきましては、ハローワークにすべて、集約をされております。高齢者のニーズに応じた職業等の情報につきましてもハローワークで把握をされているということでございます。意気といたしましては、高齢者の方から就労等に関するご相談やお問い合わせがあった場合、ご希望の内容をお聞きしまして、恒常的な勤務をご希望の場合につきましてはハローワークにご相談いただくようにご案内するとともに、そうでない方は短期でもいいよという方はシルバー人材センター等にご案内をしているところでございます。市役所の臨時雇いにつきましてもハローワークに出しております。直接市役所から募集をすることはございません。このようにやはり雇用の情報につきましてはやっぱり一元化をするということが大事でございまして、やはり、ハローワークに一元化をするということが大事でなかろうかと思っております。市役所といたしましては、先ほど申し上げましたようにご本人のニーズによりましてそれぞれをご紹介することといたしたいと思っておるところであります。ところで、定年延長が求められておりますけれども、現実的には60歳定年というのが現実でございます。若者の仕事が不足している中で、先ほど申し上げました 0.6 前後の求人倍率の中で、若者の仕事が不足している中で高齢者の恒常的な就業を求職することは非常に厳しい状況でございますが、市として何ができるか今後研究してみたいと思っております。ただ先ほどから厳しいと申し上げますように、一つの仕事を恒常的な仕事若者にやるのか、高齢者の定年後の方に挙げるのか、そういった中で 非常にやはり厳しさがございます。そういったことも含めまして、市で何ができるのかということを研究してまいりたいと思っております。
はい、内山議員。
高齢者の就労支援については、ハローワークに一元化されてあるようでございますが、育児の活性化といってもですね、人材が大きなウェイトを占めると思います。また こうした高度な能力や知識や経験を持っておられる方をですね、雇用されていくことは今後40年、50年先のですね、もう超高齢化社会になるわけですから、ぜひ育児の方で、それはハローワークに挙げかけてあるのは分かりますが、ハローワークとよく連携を取られてですね、ぜひそういうその人材を使って育児の活性化につなげるべきと私は考えますが、市長もし何かありましたら。
はい、白川市長。
長年培われた技術をお持ちの方とか、いろんな面で高齢者の方の就業意欲のある方、そういった方々を雇用する、活用するというのは本当に育児の活性化につながると思っております。ただしかし、これはやはり、人材を求める側の都合もございますものですからですね、一概に、若い方を求めているところにですね、いやこの方は技術もあるんですよ、やる気もあるんですよというような、そういうご紹介はできないことはもちろんですけれどもですね、やはり60歳定年というようなことで、先ほど議員も言われました、議会でも若手の雇用を促すべきだというお考えでございますし、私たちもまたそういうふうに思っております。そういった中で、いかにしてその高齢者の方の恒常的なお仕事が作れるのか、研究をさせていただきたいと思っております。
はい、市山議員。
継続者、職員の継続は雇用については、育種の方は引き続き理解しましたが、これはもう育種の得意な方と思いますよ。ほとんどのところはですね、職員の延長をしてあると思います。私はぜひですね、議会で秘密をしておりますから、その継続制度にはもう若い人の雇用機会を与えるために反対しておりますけおりますが、ぜひそういう人材の方を今後域の活性化のために使っていくような方策をぜひ取っていただきたいと思います。それでは、次の質問に移らせていただきます。3項目目、一般廃棄物の不法投棄について質問をいたします。市内の各地に不法投棄の禁止の看板が立てられており、一定の抑止効果はあろうかとは思いますが、全面的な解決にはなっていないのが実情であります。最近は家庭内から出る不使用の家財道具や電化製品、またリサイクルのができるにもかかわらず、空き瓶や空き缶等を大量に袋に詰めて不法投棄をしてある悪質な方もおられます。これは私の推測でありますが、おそらく夜間に車に乗せて不法投棄されてあるのではないかと思っております。一方ではボランティアで懸命に清掃活動がなせております。個人のモラルの問題ではあろうかと思いますが、悪質な不法投棄で投棄された個人が特定できるものに対しては罰則を含めた注意喚起の強化が必要だと考えております。また不法投棄禁止の立て看板については、遺棄と書いてあるものもあれば、遺棄警察署、また遺棄保健所と書かれてあるものもあり、不法投棄をされたものを発見したときにどこに連絡を取っていいのか、責任の所在が曖昧で困るといったような市民の苦情も受けております。いずれにしましても、不法投棄がなくなることが重要であると思いますので、今後の市の対応について市長の ご見解をお伺いいたします。
はい、白川市長。
市間和樹議員の3番目のご質問でございます。一般廃棄物の不法投棄、これにつきまして、市としてどのような対策を取っているのかということでございます。廃棄物の不法投棄につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止された行為でございまして、罰則につきましても、同法第25条第1項第14号におきまして、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはこの閉鎖とされている犯罪行為でございます。市内の状況といたしましては、議員のご指摘のとおりでございまして、後を絶たないというのが現実でございます。現在の対応といたしましては、不法投棄常習場所への監視カメラの設置、および監視パトロールを市および保健所でも実施しておりまして、投棄行使者が特定できないもの、できたものにつきましては、呼び出して、今後このような行為をすることないように、厳重に注意いたしております。実績といたしまして、平成24年に1件、呼び出せございました。残念ながらこの方は、それを認められない、自分やってないということでございます。今年は8月に2件、芦部町で1件、強羅町で1件、呼び出しをいたしました。ところで、ここで、大変市といたしましても失敗をいたしておりまして、やはりその方を特定するためには、中を開けてみないとですね、特定ができない。開けてみて特定できたから呼び出した。でそこで、警察とですね、警察がですね、それはダメだと。開けたらですね、その方を特定することができないそうでございまして、今後はですね、やはり警察とともに、そこの現場に行って、ともに開けなきゃいかんということでございます。従いまして、ただ、この2件の方々はですね、認めていただいて、反省をしていただいております。先月も今後の悪質事案への対応につきまして、壱岐警察署生活安全課とも協議をしたところでございます。そしてまた先ほど、議員おっしゃいました連絡先等々でございますけれどもですね、市民の啓発雑誌を配布をいたしております。これが犯罪は、失礼しました、不法投棄は重大な犯罪ですということを写真、そしてここに、警察署の電話番号と保健所の電話番号、そして市の環境衛生課の電話番号を入れております。ぜひ市民の皆さんももう一度これをで家電につきましても家電はリサイクルということでですね、こういうパンフを各家庭に、お上げしておりますので、ぜひ捨てないで、これは大事に持っておっていただきたいと思っているところでございます。今後もやはり警察署保健所ともですね、連携して厳しく対応していきたいと思っております。ところで、議員皆さんも時々見られるかと思いますけれども、路上に、段ボールであるとか、弁当柄であるとか、雑誌とか、そういったものをですね、いわゆるこれ不法投棄でございますけれども、見られることがあるかと思います。実はこれはですね、やはり、現在ですね、これをどうしようということで、今、市役所の商用車には、すべて、火ばさみと軍手と ポリ袋を入れております。ですから、商用車でそこを通って見えたときはですね、必ず、市の職員がそれを片付けるようにいたしております。私もですね、4、5回もうすでに、片付けました。そういったことでですね、やはり、地道なやっぱり努力も必要だと思っているところでありまして、ぜひですね、市民の皆様にお願いしたいのは、この壱岐の島はですね、全体が、私たちの庭であります。市民皆様の庭であります。ですから自分の庭はですね、自分の庭に汚いものを捨てないという好意識をですね、ぜひ持っていただきまして、自分の庭が汚れたら掃除をする、いやその前に自分の庭を汚さないと、こういう意識をですね、ぜひ市民皆様お持ちいただきますように お願いを申し上げる次第であります。
はい、市山議員。
市の方も、それぞれ啓発運動をされてあるみたいですが、私もこれは個人のモラルの問題と思って、市長がおっしゃるようにですね、個人のモラルの問題でありますので、なかなか罰則とかそういうのをしてもなかなかなくならないのかなと思っております。まあ、そして登記をされた個人が特定されるものにはかなり少ないと思うんですよね。ですから、さっき市長が言われたように、まあ、最後は個人のそういうモラルの問題でありますから、個人がしっかり自分の庭と思って片付けてべきと思いますが、ぜひ個人がですね、特定されるものについてはですね、もう少し厳しくですね、まあ、警察とも連携をされていただき、指導の強化をしていただきたいとお願いをいたしまして、この質問を終わります。続きまして4点目、 AED の設置場所の見直しについてご質問をいたします。 AED が市民に解禁され、今年7月で10年が経過をいたしております。消防庁の統計では、緊急搬送された心肺停止状態者のうち、現場に居合わせた市民によって AED を含む応急手当が実施された割合は 44.3% という数字が出ております。市民の方による実施率は毎年伸びているようですが、いまだ半数以上が救急隊が到着されるまで何も手当をされていないのが実情であります。救急車が現場に到着する所要時間は、通報を受けてから全国平均で 8.3 分かかっております。心停止状態からは1分でも早く AED による処置を行うことが救命につながるのではと思っております。市民が AED を使用して心肺停止状態から蘇生をされた報告は数多く報告がなされております。本市においては、市の庁舎や学校等の公共の施設にかなりの数が設置されていると承知をいたしておりますが、漁協関連の施設等には設置が未だなされておりません。また夜間の緊急時にはほとんどが施錠をされているため、市民による使用が困難であります。心肺停止状態になるのは昼間だけではありません。本市の方でも十分とは言いませんが、 AED の使用法については講習もなされており、市民の皆さんもかなり救命意識を持っておられます。処置の仕方については音声ガイドでも適切な指示がありますので、少し勇気を持ってやればさほど難しいこととはないと難しいことではないと思います。現在は24時間営業のコンビニ等もありますので、設置の協力を依頼され、夜間の緊急時にも対応できるよう整えるべきと思いますが、市長のご見解をお伺いいたします。
はい、白川市長。
市山和議員の4番目のご質問でございまして、 AED の設置場所の見直しについてということで、公共施設には多いようだが、24時間営業の施設などにぜひいるんだというご質問でございます。平成26年9月1日現在で、消防本部が把握しております壱岐市内におけます設置箇所は、101箇所でございます。そのうち、海水浴場を含む公的施設がですね、77でございます。その他には 金融機関に9カ所、公共交通機関に3カ所、自治公民館に7カ所、介護施設に5カ所で、この民間で計24個ということでございます。このように、公共施設以外でも不特定多数の方々がお集まりになる場所には AED を自主的に設置していただいております。現時点で AED 設置については届け出の義務とはございません。従いましてこの数字は、消防本部がいろいろお電話をしてお尋ねをして把握した数字でございますので、必ずしも 100% 正しいか、公共施設は間違いありませんけれども、民間が正しいかというのは、その電話による問い合わせに確認ができておりません。議員ご指摘の店舗等の設置につきましては把握をしていないところであります。今後店舗を含め不特定多数の人が集まる施設等に対し AED を設置をお願いして緊急時に対応できる環境づくりに努めてまいりたいと思っています。やはり先ほどおっしゃいますように、例えば公共施設があえておったとしてもですね、そこまで、借りに行って、使うというか、もう AED の本来の機能はもう失われるわけでございまして、やはりその場所になければいけないという私は認識しておるところでございます。ぜひいろんな店舗、あるいは先ほどおっしゃいました準公共施設等々にですね、ぜひお願いしてみたいなと思っております。
はい、池山議員。
年間の心臓突然死者数が7万人以上にも達している今、 AED の活用で一人でも多くの人命を救っていくことは大変重要だと考えております。市長から今設置についての前向きのご答弁をいただきましたので、ぜひ設置されることを期待いたしまして、私の質問を終わります。